始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘がお送りします。
はい、ということで
もういくつ寝ると
お正月だね。
突っ込んでくんないの？まだクリスマスとかの方が先でしょ？突っ込んでそこを受けないでほしい。
もういくつ寝るとクリスマスってことね。
そうね、うん、そういうことでしょ？
ボケ殺しだよ。
どん殺していきましょう。
クリスマスが来たらもうすぐだから。うん、正月は。
あ、まあね、うん。そうだよ。
寒くなったね。
寒いよ、すでにもう凍えるわ。
やばいよね、凍えるもう大丈夫。
本当に、ね、寒いよね、だから服装困るんだよ、ね、この時
期。いや、そうそれ、本当にそれよ、水吉。よく言ってくれた。
いいふりした、
いいふりした。本当に、全くその通り。
そうだね、だから、どうみんな服装ってこの時期、まあ今12月だからもっとあれ寒いとは思うんだけど、この収録時期よりは。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
ただ、その収録時期的な今ってすっごい悩まない？
わかる。
まあ寒暖差がその日中とでだいぶ違って、
朝はとりあえず寒い、
うん、朝はもう布団から出たくない、
ね、よく落ちるやつですね。
日中はねまだなんかセーフティーゾーンなんだよな。
そうそうそうっていうのもありますけど、まあ、そんな話、ね、年末の話していこうかね。
そうだね、じゃあ本日のメニュー水吉お願いします。
はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、ラジオドラマすすめラジオ放送部第8回ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、タッツさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。はい、このコーナーはですね、気まぐれにお題を引いてそれについてパーソナリティでトークしていこうというコーナーなんですけども、
はい、
今日は特別企画、
うんうん、企画、うん、はい、企画、
今回は気まぐれじゃなく気まぐれに、なんだ
なんだ、大丈夫か、なんだ、違う違う、故障かな、
違う、違う、とりあえず最初はあのお便りがですね、うん、届きましたので、うん、それを読ませていただきますって私は、
そういうこと言いたかった、
私は言いたかったんです。
あれ、クリスマス、今日はクリスマス、
そうそう、それも言いたかった、
年末、
そう、今日はクリスマス特集だよっていうことと、うん、お便りが来たのでお便り読みますよっていうことが言いたかったんです。
それがちょっとバグった、
うん、そう、バグったね、ごめんなさい、
は
い
は
いはい、ということで気を取り直して、
はい、
お便りが来ましたので読ませていただきます。
ありがとうございます、
はい、仲間ネーム引きこもりの砂ふきんさんからいただきました。サードの皆さんこんばんは、いつも楽しく聞かせてもらってます。ラジハーブのウィポリーかわいい、ありがとうございます。さてさて、2018年も早いもので残すところあとわずか、忘年会シーズン真っ只中ですね、うん、お酒を飲む機会も飲む量も多くなりがちの今の時期、勢いに乗って飲んでしまいやりがちな失敗ってありますよね。帰る方向とは逆の電車に乗ってしまったとか、電車で寝てしまい買ったばかりのマフラーを忘れて戻ってこなかったとか、 2,3 駅で起きればいいのですが気づけば終点だったとかサードの皆さんは年末だからこその失敗ってご経験ありますか？来年も楽しい放送を期待しています。良いお年を。
はい、ありがとうございます。だって年末だからこその失敗だって、
だからこそ、
とりあえずね書いてあったことはね、うん、俺平常時にやってるから年末だからってことは、
それはそれでどうなのよ、は
い、じゃあさらにこの年末に群を抜いた失敗あるんじゃないの
か、う
ん、
群を抜いた年末の失敗何よ、年末の失敗
年末の失敗
ねえ、だって
ねえ、年末、年末
俺しっかりしてるからな
年末、じゃあ逆に年末だから普段やらないことやるって大掃除とか。
あ
ごめんね、俺ね、あのそのね、クリスマスとかね、いろいろあんだろうけどね、うん、あんまりその人様と仲良くこう楽しみましょうって機会があんまり
なくて。え、どうしたの？
どうしたの？ああ、これなんか。
あららら。
だからもう一人でね、部屋の片付けするしぐらいしかね、年末のなんかイベントってないかな。
失敗か。
だから失敗？失敗。
そうだね。
年末だからの失敗って何
よ、うん、ヨウちゃん結構あるんじゃない、
ね、私、
うん、
何をしてるの君は。
食いすぎた
食いすぎた。あ
それはある、
ね、それはある。
だってほらイベントも重なるとさ、イベントだからって毎回こう食いたいもんとかさ、うん、豪勢なもん食いすぎて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
よく俗に言う正月
ね、うん、正月太りね、
うん、
うん、
だって正月太りの前座がクリスマスだぜ。それは食うわ。
それはね、いやもっと言えばハロウィンから来てるから。
あすげえな。
間結構
だいぶ行くね。
そうそうだ。いや結構ね詰まってんだよ年末って。
そうだね。イベントがね。
そういう意味じゃ確かに、うんうん、なきにしもあるんだね、その失敗。
そうだね。
食いすぎちゃってちょっと体が緩んじゃったみたいな。
それはあるある、
ね、
あるある
ある。
わかる。
でもそうなんかこう電車とかの失敗はねあんまりないんだよね。
だから普段からやってるから、
ね、いやいやなんでそういうことも言ってないよ。私はしっかりしてるからな。
だよね。だよねってなんで、
うん、
だな。水吉違うでしょ。
そうだよ。
え
年から年中やってってまあ今年はね、じゃあ気をつけようみんな。
今年はそう、今年の
私はね、
そうそうそう、
え
気をつけようね。
なんか俺が責められて
る。責めてないよ、ね、じゃあもう2つ目いっちゃうぞ。
行ってみよう行ってみようい
いのそんななんか中途半端な完全燃焼でいいの。
大丈夫、ね、我々はしっかりしてるっていうことでね、まとまったんですよ。
このまま続けてもね、水吉がどんどん失敗してくれる、
う
ん、
そうだよ
ごめんね、引きこもりの砂吹さん、ごめんね、こんな感じで終えちゃってまた送ってきてね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで2個目はね、印象に残った回、ゲスト。
おー、ね、もう、まあ、そうだね、だからね、もう1年振り返る感じかな。はいはい
ね、
いやだから、そうなると、まあ、俺とようちゃん、それこそ4月から、
うん
まあ、もっと言えば3月に一応、
うん
ね
うん、
でやるよってことで呼んでもらってはいるけど、
う
ね
うん、
どうで、たっつぁんは、たっつぁん、そう言われてみれば、いつ、
夏ぐらい、ね、
夏ぐらいかな、もうなんか結構、
夏
うん、やってる感じがするから、なんか最初から。
夏あたりから
ね、いたって言っちゃうと、ね、
はいはいはい、そうですね、
印象に残った回ゲスト、うん、私はね、やっぱね、まーさんと上条さんが、割と印象的だったかな、うん、
あ
女子が一人っていうのもね、ちょっとね、
あ、そういうとこ意識してた、
そういうとこ意識、
あの時たっつぁんが初回？
初回だった？
え、どうだ
っけ？違う違う
違う、あれ2回目ぐらい、
2回目ぐらいじゃないかな、
2か3か2か、
うん、そう、なんかね、上条さんとかになんかめちゃくちゃにされてるイメージが
いやもう大概だからね彼らも
仲良くね、
うん、
ちょっとね違った回でね、
あ、
面白かったね、
ね、面白かったね、
ちょっと、うん、食われがちになった我々やばいって。
たっつぁんはどうよ、
うん、
印象に残った回とか、ね、ゲストさんとか、
そうだな、毎回がもう一番印象に残っちゃうからね。
おっと
だからそういうこと言い始めちゃう。
今日はもうこの回だなっていうのはやっぱある。
あ、でもあ、
何よりその、うん、みんなとね、この年末最後のなんかラジオ収録できるってなると、なんか、あ、なんか一緒にやってんなみたいなさ、なん
か
そういう印象。
そうか、そうだね、途中からね、
そうそうそうそう、
たっつぁんならではの感じ方だからね。
まあ、
まあ
そうですね、それは僕は本当に応援
があります。あとね、たっつぁんはね、占ってるから、
うんうんうん、
なんかそれもね、ちょっといろんな人を占ってるから、
あ、そうね、いろんな人の人生観を見てる。
そうだね、なんかね、ゲストさんとかのちょっと内面とか、あ、こんな感じなんだとかを。
いや、でも占いですからね。
うん、
水木ちゃんどう？
俺はもう前回のクロスサリアさんのコスプレ、うん、
あー確かに一番食いついてたかな、
生き抜く感じ、何それ、
いいよ、
そうだね、
かわいい、このコスプレいいよ、
うん、すごい可愛かったね、こいつ
大丈夫かな、
もうそれしかない、
大丈夫
か、それしかない、次行こう
ね、まだ来年もね、たくさんのゲストね、うん、来てくださるといいです ね、
そうだね、楽しみだね、
うん、ね、お待ちしております。
はいはい、ということで次はね、来年の抱負。
おお、なるほど、
うん、
ようちゃんどうよ、来年の抱負。
来年の抱負、そうだな、 いろんなこと、今年もいろんなことをチャレンジさせていただいたんですけど、うん、まあ来年も引き続きチャレンジしつつ、あの楽しくねやりたいな。私すぐ悩みがちなんですよ。
うんだね、
うんおうん、バレてた、うん、
バレてる。
そう、悩みがちなんだけどね、なんかそれもこう楽しんでいけたらいいなっていうふうに思いますね、うんうんうん、
ちなみに今年いろいろやらせてもらった。
うん、そうだね。
何やっ例えば、
ラジオもそうでしょ、うんうん、あとラジオドラマでしょあとは、ギターを始めた。
あ、
別番組でギターを始めた、うん、あとはね、
う
ん、最近だと作詞だね。
ああ、そっかそっか、そうだ、作詞、
うん、
そうだ
ね、
うん、そう。じゃあ逆に来年はよ、
何やりたいよ。来年何がやりたい。
例えば次はじゃあ何を踏み出していきたい。
次か、次ね。
だってもうラジオやって、ね、ドラマやって、
あれだね、舞台もやりたいな。
ほうほうほう、なるほど、
うん、やっぱもともと劇団からなって、たまには舞台もやりたいなとか思いつつ、うん、ね、これからも音声もね引き続き頑張っていきたいと思います。
うん、
うん、
はい、いや、とてもいいと思う。
いいと思います。さあ、たっ
つぁん。俺はあのとりあえずもっとこう広い目で自分を見るって感じかな。
おお、
どういう、
ね、あのいや、あのね、あのずっとさ集中してると、うん、どんどん視野が狭くなっちゃう。怪我あるの俺は。まあみんなも ねそういうのあるかもしれない、うん、でもそれをもっと広い目で見ていくっていう、まあ、ちゃんとまともなことも言えますよ、
うん、それ言わなきゃいいのに俺ら言うからそれ
自分で言っちゃうさ
じゃあそんな水吉、
俺
どうなんだよ、うん、
可愛い子いっぱい見たいな。ゲストさん来てくんねえかな
こいつ大丈夫だよな。
いや、尺がないからとかじゃないよ
はい、ということですね、来年も我々頑張ります、はい、ということで今回今からのリクエスト曲いきます、はい、ゴスペラーズさんで星屑の街どうぞ。
インディーズナイト
進めラジオ放送部
第8話、今夜はメリー苦しみます。カレンダーももうあと1枚、ついに来ました冬休み。年末というのもあって師匠も走っちゃうくらい忙しい月だけど、楽しいことだっていっぱい。クリスマスに年越し、もういくつ寝ると今度はお正月。美味しいものたくさん食べて、おこたでまったりおみかん食べて、はぁ、これぞ充実した冬休みよね。あれ、たっつぁんから電話だ。もしもーし。
うっす、みぽりん。みぽりん、クリスマス暇？
今のところは予定ないけど、なんで？
わあ、よかった。俺もパイセンも予定ないんすよ。だから、ラジホームで集まってクリスマスパーティーすればいいんじゃねって話になってさ。
楽しそう。賛成賛成。
よし、決まり。で、普通のパーティーじゃつまんないし、ハロウィンやるのも忘れてたから、コスプレでもしよっかって。
コスプレか、いいね。
そうそう、パイセンのアンス、クリスマスに関するもののコスプレだったら何でもいいって言ってたよ。
了解、衣装考えとくね。
ほんじゃ、クリスマス楽しみにしてんぜ。
はーい。わー、クリスマスパーティーか、ワクワクするな。コスプレもすっごい楽しみ。二人ともどんなコスプレ着てくるんだろう。やっぱりサンタとトナカイかな。かぶっちゃうとつまんないし、ちょっとひねったコスプレにしてみようかな。
そして数日後、
待ちに待ったクリスマス、衣装も気合い入れちゃった。そんなこんなでいざ部室へゴー。おはようございます、メリークリスマス。
メリークリスマス。
いや、山ちゃん先輩、その格好は。
言ったでしょ、コスプレだよ。
その茶色のタイツは一体何のコスプレですか？
え、わかんない？七面鳥だよ。
七面鳥って言うと、あの料理の？
そうそう、あの七面鳥。
その足についてるのは？
ああ、このリボンは持ち手の部分を表現しました。
発想がユニークすぎますよ。
それは、雪だるま？
そうです、雪だるまちゃん。
なんだって。てっきりミポリンサンタやるのかと思ってたんだけど。
サンタとかトナカイだと他の人と被りそうだなって思ったんで。まあ七面鳥は予想外すぎましたけど。タッツァンは何着てくるんでしょうね。
トナカイとかじゃない？
タッタッタッタッタッチース、メリークリス。おー、雪だるまミポリン、かわいいっす。
パイセンの衣装は ああ、スティックチョコレートっすか？
七面鳥だよ。
かあ、その発想はなかった。一本取られたっす。
そういうたっちゃんのその格好は。
あ、見たまんま、プレゼントボックスですよ。やっぱりクリスマスにはプレゼントさ。
その理論はわかるけど、わざわざコスプレでやらなくてもよくないかな。
いや、どうせならマニアックなやつのがいいかなって思ったんですけど。
みんなマニアック狙って、サンタさんとトナカイいないじゃん。
アイデンティティは大切だからな。
クリスマスパーティーの参加メンバーが、雪だるまと七面鳥とプレゼントボックスって意味がわかんないですよ。
いやだって俺ミポリンがサンタやると思ってたんだもん。
それにしたってなんでチョイスが七面鳥なんです？せめてもうちょいフォルムどうにかならなかったんですか？
やかましい、この家にはサンタさん来ないぞ。
やかましくないもん。
まあまあ面白みあっていいじゃないですか。
統一感なさすぎるよ。こんなアウェーな雰囲気のクリスマスパーティー初めてだよ。
いやもうしょうがないっすね。統一感を求めるそんな君のため、たっつぁんが一肌脱ぎやしょう。題して、スタイリストたっつぁんのワンポイントアレンジ講座！パチパチパチパチパチ。
なんか急に番組っぽくなった。
今日オイラがワンポイントを付け足しちゃうのはこの人、デデン！我らがラジホー部の部長、山田瑞希！
俺か。
まずはパイセンのアイデンティティを形成するこの全身タイツをより活かすためのワンポイント！このスパンコールでジャカジャカしたポンチョを合わせると、じゃじゃーん！
わー、クリスマスツリーだー！
いや無理があるよ。
松田ミポリン、ここで全体としてのバランスをチェックっす。さっきまで統一性のなかった3人でもパイセンが七面鳥からツリーへとギアチェンジを遂げたことによって、あら不思議、ツリーのそばに作られた雪だるまにサンタが置いていったプレゼント、一気にクリスマスの朝によくもこう外国で見かけるワンシーンの出来上がり。
確かに言われてみれば。
それでいいのかミポリン。
まあ七面鳥よりかはマシかな。
よっしゃー、衣装も決まったことだし、早速乾杯しちゃいますか。
いいね。はい、じゃあジュース取って、山ちゃん先輩も。
はいはい、
せーの、
メリークリスマス。
楽しい楽しいクリスマス、来年もこうしてみんなでワイワイできたらいいな。そのためにもラジホーブをどんどん盛り上げていかないとね。来年もいい部活ライフが送れますように。ラジホーブ
ーファイオ
ー。はい、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということで毎度のごとく告知コーナー。
はい、
はい、今回はようちゃんからです。
はい、ここで私から告知です。私が所属するアーズプランニング主催のボイスアクティングワークショップ声優技能部門が絶賛開講中です。はい、このワークショップは声優への道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、実践的な講義を行いながら人材育成を目的に活動しています。で、講師にはですね、オフィスパック所属の声優星野健一さんを迎え、毎月2回3時間を行っております。私も参加しているのですがね、映像を使った吹き替え実践を、実際にマイクを立てて、うん、でそのマイクで撮った声を聞いたりとかして、いろいろとアドバイスを一人一人に丁寧に、星野さんが丁寧にアドバイスしてくれるのでですね、とっても勉強になります。3時間あっという間ですよ。
みっちりですね。
でたまにね、シアターゲームとかちょっと和気あいあいとしたこともやってますので、興味がある人はねぜひ。ということで、また参加者の皆様にはラジオ番組出演、朗読劇出演、ボイスドラマ出演、 MV や VR の映像出演など多数の企画が用意され、さらにはオーディションなどの情報案内など様々なバックアップもしてくれます。和気あいあいとした楽しい雰囲気なので、学ぶということだけではなく人脈作りの場としてもご活用いただけると思います。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。経験芸歴問わずふるってご参加ください。
おや、
はい、参加費は1回3000円となっております。参加ご希望、お問い合わせはコンタクトアットアーズ、違うな読みましょう、うん、contact@a-z
zp.co.jp までメールにてお送りいただくか、indiesnight.com にアクセスし、メールまたはメッセージにてお送りください。
おい、はい、お疲れ様でした。
はい、すいませんね。うん。
そうか、これはようちゃんも行ってる。
そうですね。うんうん、私も、毎月参加させていただいております。
おお、楽しそうだね。
うん、すごい楽しいですよ。なんかいろんな人がですね、あの体験に来てくださるので、なんかそのなんかやっぱ違うじゃないですか。すごいすごいいっぱいやってる方もいれば、そのワークショップとか、
あ、その経験、
そうそう、経験の差とか、
いろんな人が来るから、
そう、いろんな人が来る、そうそうそう、いろんなやり方とか、
ね、教えてもらうのって必ずしも先生だけじゃないもんね。そうそう、来てくださるその人とやり取りすることで、
そうそうそうそう、
やっぱ盗んでみようとかね、ま、うん、
それもね、あ、全然あるもんね、
う
ん、
こういう演じ方されるんだとか、うん、
なるほどね、交流の場としても、
うん、音音声じゃなくて劇団に入ってる方も来てくださったりとか、うん、いろんな人がいてですね、あと若い子とかすごい頑張ってやっているのを見ると、うん、なんか奮い立つみたいな、
あ、
切磋琢磨っていう感じがですね。
なるほどね、あ、そういう場でもあるんだね、うん、その実践的なことも教えてくれるし、
うん、
まあ、そういう交流の場、
さっきも言ったけど和気あいあいとしたね、楽しい雰囲気なんで、
うん
うん、気軽にぜひね、体験に来ていただいて、
しかもこれ参加者の皆様にはラジオ番組出演のか、なんかそういったバックアップ持って、
そうですね、
あ、うちらに、ね、うちらのこういった番組にも
ね、もしかしたら
来てもらえたりするの
ね、そうなんじゃない、
おいで
ということで、ね、甘いささやきが、
え、ここに来るためにじゃあワークショップ行こうかなってなるわけ、それはそれで、まあ、手としてはいいかもしれないけどね、
まあ、とりあえずね、あのね体験とかもね、来ていただけたらと思います。
はい、
はい、ということで、
お願いいたします。
お願いします。
はい、あ、じゃあ俺、じゃあ曲紹介いくね、もう、
うん、
はい、今回の曲、僕の気持ちを表しております。ヒャダインさんでクリスマス、何それ、おいしいの、リスペクトチョイス、
イエーイ、
イエーイ、はい、いつもありがとうございます。
はい、
このコーナーは私たち3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんをお呼びして、ゲストさんと楽しくトークをしていくコーナーです。
はい、
はい、はあ、
どうした？
どうしたの？
何？
いや、前回のクロスサリアさん、
うんうん、
写真見たんだけどさ、うん、コスプレ可愛いんだ。
お前
今そこかよ。
すんごい可愛いんだ。もうまだ残ってるんだよ。
あ、そうなんだ。
あらあらあらあら。
コンコン。
お？
おや？
お邪魔します。
おー、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回の役者さんは。今回のゲストさんは役者をやっていらっしゃる平野美咲さんです。よろしくすいません、よろしくお願いします。
とんでもない、よろしくお願いします。
平野
美咲さんです。パフパフ、
すいません、いや、申し訳ございません。ちょっとね、前回のゲストさんのね、あの麗しさがね、ずっと俺の中に残ってしまって、
もうちょっと麗しさで超えないといけないです
ね。本当、
あらやだ、
あらやだ、あらやだ、いただきました。
超えられるかしら。
あ、すみません、ちょっとね、最初に言っちゃったんですけど、
うん、
役者をやっていらっしゃる。
そうですね、うん、あの役者をやっております。
普段どんなことを行っていらっしゃるんですか。
僕の活動としては、まあ、舞台がメインですね。あの客演するというよりは自分で作ってという方が多いかなと。
あ、自分で作るっていうことは、その何か劇団を立ち上げてとか、そんな感じなんですか。
そうですね、主催やってます。
主催、
はい、
すごいっすね。
いやいやいやいや、やるのはすごくないんです、売れるのがすごいんです。
おーおー、またまた
何ですか。
平野さん自体もそういうのお芝居やってらっしゃるんですよね。その
もう
脚本やって、いや、脚本というか、
うん、
その劇団をやってらっしゃって、その上で自分も出ていらっしゃるんですよね。
そうですね、出演もやってまして、うんうん、なんだろうな、まあ、毎回ちょっとコンセプトを変えたりしてるんですけど、一番最初にやったのは、ちょっと脚本書いてみたいな、演出もしてみたいな、でも一人でやるの怖いなって思って、
はいはいはい、
じゃあ全員でやるかってんで、出演者全員に脚本短いの20分ぐらい書かせて、自分の作品をそれぞれに演出させて、自分以外の作品に全員が出るっていう
企画
をやったりとか。
めっちゃ、なんかめっちゃロングオムニバス。
でも1本20分ぐらいで、で、A チーム、B チームに分かれてるんで、まあやっぱり演出して、うん、1時間半ぐらいで
終わ
る感じですかね。
やってました。そういうのまとめんの大変じゃないですか。で、一応役者さんじゃないですか。
そうですね。結構ハードですね。
ですよね、
うん、確かに。
いや、すごい人が来てね。
いやいやいや、
パワーもすごい
んだけど、アグレッシブですね。
そしたらちょっ ともう早速なんですけど、ちょっと掘り下げていかせていただいてもよろしいでしょうか。
かしこまりました。
どんどん行
ってください。はい、じゃあ一問一答いきましょうか。
はい。
これどうやってやんだっけ。
え、君が言って私がデデンって言うんでしょ。
おう。
たくさんの人
が。やめて忘れてました
。OK。じゃあそれでいこう。
はい。
はい、行きます。
はい。
デデン。一問一答。
デデン。
みんなから呼ばれる愛称は、
大体は美咲、一部からレジェンド。
平野の伝説。
デデン。
自分の性格は、
おおらかで優しさあふれるお人よし。悪は憎めど人は憎めず。
うん、すがすがしい。
デデン。
チャームポイントは、
笑顔としょうもないボケ。
うん、ギャップ萌え。
デデン。
最近のマイブームは、
ジムが良い。
ムキムキ。
デデン。
異性のドキッとする仕草は、
髪を上げたり下ろしたり髪型を変えたりすること。
僕はうなじが好きです。
デデン。
あなたの癒しは何ですか。
我が家の愛犬リク。
ああ、見たいですね。
デデン。
好きな言葉は、
変だな、仲良くできないなんて。喧嘩するよりよっぽど簡単なことじゃないか。
好きですね。
デデン。
今の職業を目指したきっかけは、
子供の頃好きだったゲームやアニメ、その歌や今は亡き歌手の影響、そして世の中への不満。
最後が気になる。
デデン。
今後の目標は、
表現者として生計を立てていくこと、人として、人として輝いて、尊敬する知人と対等になること。
いやー、やっていきたいです。
デデン。うん、
今の自分に一言。
惨めだろう、情けないだろう、歯食いしばってあがき続けるしかないだろ
う。なんかもう熱い。
はい、あ、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、すごいこう思いが強いですね。
ちょっと熱苦しいやつですね。
いや、全然。
そしたらですね、早速ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど。
はい、どうぞどうぞ。
あ、まずようちゃん。
はい、本当ね、私どうしようかな。
聞きたいこといっぱいあるよね。
うん、いっぱいある。あ、はい、じゃあ、はい、相性。
相性。
レジェンド。
レジェンド。そう、レジェンド
来ましたね。来ましたね。
とは、
そう、大体は美咲ってこのお名前なので、まあ当然、ね、まあ呼ばれるかなと思うんですけど、うん、レジェンドって何かレジェンドされてるんですか。
レジェンド、
レジェンドされてるな。質問もおかしいんだよ。
朝起きたらレジェンドしちゃったみたいな。
やばい
っすね。違う違う違う、平野さんに聞いてんだ私は。
すいません、すいません。
レジェンドとは。
レジェンドですね、いや、ある舞台でですね、
うん、
ちょっと音響さんが、じゃあ照明さんか、
はいはい、
がちょっと名前覚えられなくて、
ほう、
でその時携帯に入れてたのがレジェンドだったんですね、僕で。なんでそうなったかっていうと、ちょっと、うん、レジェンドじゃないですよ実際は、先に言っておきますけど。舞台装置で立て込みしてたわけですよ、
はい、
そしたらちょっとね、その壁というかパネルを倒しそうになったんですよ。そしたら舞台監督の人が、おい、これ公演前にこれやらかしたらこれレジェンドだよねって言って、それを照明さんが、ちょっと覚えやすいようにって、それを携帯に登録した結果、それが定着してしまったという。
なるほど、
はい、レジェンドになりきれなかった男です。
なるほど、ね、いや、なっちゃダメでしょそれは。
あらあらあらあら。
え、あ、だけどそれが広まっちゃったんですね。
なるほど。
ねえ、本当にもう困ったもんです。名前負けも甚だし
い。いやいや、これからそれを レジェンドたるものに。
お名前何でしたっけ。
頑張ります。
ってね、レジェンドです。
レジェンドです。
かっこいい。
いや、もう芸名でミドルネームに入れようかと思ってるぐらい
ですね。
ない
ですね。
平野レジェンド
美咲。
ちょっと要検討で。
行きましょう。
いいですね。
ありがとうございます。そしたらちょっとまず先に俺の方から。
お、はい。
好きな言葉はなんですけど、
これ知ってますかね。
いや、何かのセリフなんですか。
そうですね、完全にセリフですね。昔の漫画のセリフで。これ言っていいやつですか、こういうの。
いや、そうですね、ちょっとぼかしておきましょうですか、うん、せっかくなんで。ただそれはいつ頃見て、まあ、これは
これ、ね、ちっちゃい頃にアニメがやってたんですよね。で、うん、アニメではこのセリフを言うようなそのシーンまでは言ってないんですけど、
うんうん、
原作の漫画を、あ、なんかいい、どっかの機会で見つけて読んだんですね。その時にこのセリフがぐさぐさきましてね。
へ、
うん、
え、それっていつ頃ですか。結構大人というか子供だと、
これ80年代ぐらいの漫画じゃないかな確か。90年頭か。
ほうほうほう。変だな、仲良くできないなんて、喧嘩するよりよっぽど簡単なことじゃない。
どんなやつだろう。
なんだろう、気になるし、これを自分にしようって、何か自分にも思い当たる節とかがあったってことですか。
いやー、なんだろう、ただですね、これも、なんだろうな、
なんか人を傷つけたり傷つけられたりなんか優しい人なんですよ僕
わ、はい、かります、見てて見てて見てて見てて
見てて見てて、あのちょっとね、あのこういう、うんうんうん、なんだろうな、あの争い事とかなんか嫌いなんですよね。
そうですね、だって
そうそう、でこれをまんまちょっと表してるなっていうのがあって、うんうん、多分好きになったんだと思います。
あ、自分にもその似通った
そのまま自分の心の投影のような、
そうそう、ね、感じ。いやだって性格だっておおらかで優しさあふれるお人よし、うん、悪は憎めと人は憎めず、もう本当にそれこそ好きな言葉これつながってますもんね、
う
ん、
そうですね、
だからこそなんでおかしいんじゃないかみたいな、
うん、
でもすごいですね。
いや本当に、うん、
そしたらじゃあ、
はい、
パッツァン。
そうですね、まあ、ちょっと他に7つほど気になるのもありますけど、
分かるよ、
あえてここ行きましょう、
うん、
チャームポイントは笑顔としょうもないボケというんですけども、あとだからしょうもないボケがやけに気になっちゃうんですよね。
いや
あの本当にくだらないっすよ。
いいっすよいいっすよ。
いやいやいやいや、語るまでもないんですけど、
大体顔してる
やめましょうやめましょう、じゃあそういやボケられてないな今って思って、うん、いやなんかボケられるタイミングがあったらボケようかなと思ったんですけど、うん、なかなかちょっとゲストたち
いざ聞かれると
そうそうそうそう
出せない、たっつさんが悪いのかな、
そう
だ、
いやだって、ね、なんか本当にもう玉いっぱい持ってるのかなっていうさ、この淡い淡い熱い思い、
淡い熱い思い、
例えばですよ、じゃあ例えば、はい、なんだろうな、あ出てこねえ
わかりました、ちょっと
次が悪かった
次の質問いきましょう、はい、今の職業を目指したきっかけはで、子供の頃好きだったゲームやアニメ、うん、歌や今は亡き歌手の影響、ここに関してはあよくもう分かるし、
うんうん、
あまあ、いろんな方がおっしゃってるなと思うんですけど、その世の中への不満っていうのがその、まあ、役者を目指す上でその世の中の不満からなぜ役者を選んだのかなっていうの
が、
うん、
あなるほどね、いや思うこと言いたいことって多分いろいろあっても、
うん、
多分普通に仕事について普通に仕事をして仕事を通して何か、主張することって多分あんまりないできないんじゃないかなっていうのは多分昔思ってたんですよね。今はそうでもないかなとも思ったりはするんですけど、でこういう表現の道であったらなんかその例えば歌手だったら、ね、歌に乗せてで芝居だったらその演技の中にそういう、まあ、台本とか、ね、
はい、
うんうんうん、そういう中にちょっと取り入れて世の中に出していくっていうのが、うーん、今の世の中に対するアンチテーゼというか、
うん、
主張する手段としては一番有効なのかな、
あ
と思いまして、ちょっとうぬぼれではありますが、
まあ、風刺とまではいかないけどもっていう感じで、
あ、だけどそうなるとそうですよね、それこそだって役者っていうのは基本的には台本があって渡されたものをやるじゃないですかだけど今、まあ、それもやりつつも舞台劇団をやってらっしゃるじゃないですか、主催として。
そうですね、
それって要はそういうことじゃないですか、
確かに、
その、そう、本当に自分のそういう思ってることを今やってらっしゃるってことですよね。
そうですね、やりたいことはやれてるかな、
そうですよね、今だからすごいですね。そしたらもうちょっとね、てか本当はねもっといろいろ聞きたいのはあるんですけど
そうだね、
もうこちらですね、宣伝されるものとかがあるっていうふうに伺ってるんですけど、
ああなるほど、ですね、宣伝まだちょっと言えないことも多くてあれなんですけど、ちょっと、1月の終わりにちょっと舞台に、これは客演なんですけどもちょっと出ようと思っておりまして、
はい、
まあ、Twitter、Facebook、Instagram などなどで上げていくんで、まあ、確認していただけたらと、あと、自分主催のやつですね、これはちょっと来年の、3月以降ぐらいになるかな、ちょっとまだちょっと見通し立ててないんですけど、まあ、面白いものを提供はしますよこれはちょっと自信持って言えますんで、
いや、
はい、これもちょっと随時確認していただけたらなと思います。
楽しみですね、
来年盛りだくさんですね、
はい、
ちなみに今までって何か主催で結構もうすでに何回もやってらっしゃるんですか。
主催でやったのは3回ですかね。
あ、もう3回やられてる、うんうんうん、今まではどんな感じだったんですか。
そう、1回目が一番強烈で強烈で脚本やりたいな、演出やりたいな、でもやったことないし怖いし、じゃあみんなでやろうっつって、
あ、はい、
キャストを集めて、
はい、
全員に短い20分ぐらいの本を書かせて、それぞれに演出させて、自分以外の書いた本人以外の作品に全員が出演するという、
すごいですね。 だけどそれ面白そうですよね。
あ、そうだね。
あとはもう世界全部がバラバラでしょ、その20分。
そ
うだね、
もうそれぞれ色が、
色が、
ね、あくまでその時は、あ、僕テーマをね決めてやるのが好きなんですよ。
ほうほうほう。
で、その声はあくまで書くことをテーマにして全員に書かせた、
うんうんうん、
であと2回やってるんですけど、2回目にやったのは6月だったんで、
はい、
雨をテーマにした、オムニバスをやってました。その時はお話4本と落語1本とショートコント2本と歌シンガーソングライターの知り合いをちょっと呼んで歌1本とみたいな感じでちょっと一つのステージにまとめて、
すごい。
今後もそういったような、なんていうんですか、もう本当にいろいろ詰め込んだ、
そうですね、オムニバスがそうですね、
やっていきたいところ
です。楽しいですね、
はい、
これはもうツイッターとかインスタグラムで、
そうですね、確認していただいて、はい、
公開されるということで、そちら見ていただければと思います、はい、そうしましたらですね、そろそろこちらコーナーお時間なので、はい、次のコーナーも引き続き出ていただきたいんですが、はい、その前に曲紹介をお願いいたします。
はい、さだまさしさんで遥かなるクリスマス。
インディーズナイト。
たっさんが見ちゃいました。
見ちゃいました。
はい、ということでとうとうこのコーナーが流行ってまいりました。
はい、
今回のね、占うお相手は、うん、ゲスト役者の平野美咲さんでございます。
またの名をレジします。
はい、じゃあちょっとここからね空気が変わっていきますよ。
怖
っ。で今回ね、もうまあね、お先にちょっとやらせていただいたんですけども、ね、うん、今回占っていただきたい、あ、僕が占うのが、
うん、
もうすでにちょっと高ぶっている、来年2019年の総合運ということで、うん、占っていただきました。
この時期だからね、年末だし、
気になるとこだね。
はい、じゃあちょっとね、開いていきますよ早速。
はい、お願いします。
はい、ちょっとじゃあ並びの説明とかしながらめくっていきます。
はい、
はい、まずここ、はい、ですね、まずこの十字が、中心なんですけども、真ん中が一番あなたの芯となっている場所です、はい、でその周りの4つがその、主軸を支えている、柱でございます、うん、1枚目ドン、柱の1つがこのコインペンタクルっていうんですけど、コインの7の、正位置という形で出てきました、この正位置、正しい位置ということで、これが出てきました。でここで真ん中主軸を開きましょう。さあ、ね、また金がまた出てきました。
9枚をね、
お金が大好きということでね、
次々めくっております。
はい、ペンタクルの8の逆位置、これは逆位置、反対向きになってます。これがちょっとなんかよくわからない絵なんだけどということなんですけどもこれがあなたの主軸となっているお金の逆位置
は
い、カードです。そしていきましょう、トン、はい、エースオブワンド、杖の1番ですね。エースは1ですね、トランプでいうとね、
はい、縦3枚、
はい、縦3枚開きました。これも、あなたの支えとなっているカードなんですけども、なんか棒をねこれあげるよって言って棒をあげるような絵なんですけども、
はい、
逆位置でちょっと出ちゃっております。さあ、ただ今一つな感じのカードが並んでおりますけども、
今一つなんです
ね。はい、ここで初めて大アルカナという種類のカードが出てきました、はい、聞いたことある人は聞いたことあるでしょう。ハングドマンという、ね、カードでございます。これの逆位置が出てきました。さあ、ここまで逆位置が多くなっておりますね、どんどん行きましょう。これで、柱全部4枚出しました。キングオブワンズ、杖の王様の逆位置が出てきました。さあ、杖がね今のところ、逆と、まあ、大体逆なんですけどもね、ちょっと出ております。なんか僕もねここまで見てマジかと思ったんですけども、ちょっとせっかくなんでね開いていきましょう。はい、杖の同じくね、ワンド、杖の9、うん、9本の杖のカードを逆位置で出てきました。なんということでしょう、逆ばかり。ということで次どんどんいきましょう。クイーンオブカップスの逆位置とりあえずすごい確率ですよこれ。
これがね、はい、いい結果なのかね、どうなのか。
カップの、女王様の逆位置、なんと人を全て逆になっている、吊るされている男だけが立っているような形になってしまってますね。はい、さあ、どんどんちょっとね、もう先にめくっちゃいます。はい、
はい、今全部めくりましたよ、
はい、めくりました。ページオブソーズっていうのはこの、剣を持った、
ページ、まあ、あの旅人といいますかですね、うん、これで初めて、次は聖地ですね、うん、はい、あごめん開いてたわで杖は最後まで逆位置だったということで、一番最後のカードは杖の3番逆位置、杖がね全部逆位置なんですよ
本当だね
これは
そうそう、なんかすげえなーと思いながら見てて、うん、ではちょっと解説いきましょう、
はい、お願いします。
はい、まずなんかパッと見た感じすごくこれ言っていいのかな、なんかこう大暴れしてるなと
大暴れ、
大暴れ、大暴れしてますね、
はい、おおらかなんじゃないのか
おかしいな
で、そうなんですよ、大体杖っていうのは、旅人には欠かせない道具です、うん、杖を持って、人は遠い地まで歩いていく、
うん、
杖は助けとなるもの、ただし今回杖をいらないと自分の足では我が道行くという感じでね、あのちょっと出ておりますけども、
あすげえ、
まあ、そうか、杖が逆位置だからいら
ない、いらないな
るか、杖はいらない、杖は、はいはい、そうです、まあ、杖がないからといって、あの移動、動かないっていうわけではないですね、あくまでもね、杖は必要としていない
杖いらなくても大丈夫という
大丈夫、俺もなんかこれ大丈夫かと思いながらね読み解いてってますけども、
はい、
でお金ですね、この真ん中がお金なんですけど、お金逆位置、
はい、
でこれね、特にこのお金の8番はこのお金自体をねコツコツと作り上げているところなんですけども、
はい、
要は、お金を例えば貯めていくとか、
はい、
その辺の欲求はあまりないという感じになってますね。お金が一番ではないのじゃという。
それがど真ん中にあると。
ど真ん中にあるのじゃ。
怖。
そうなのじゃ。かといってね、あの下を見るとね、お金でもちょっと作りたいなみたいなちょっと気も
少し、はい、少し、はい、そうなんだ、そうなんだね。
あのね、お金はそんな重要じゃない。でも、うん、あのどうしても必要なところがある。っていう、まあね、ちょっとね、あのここはあの多分。煮え切らない思いがあるんじゃないかという、葛藤
してるとこ
やべえな、若干思い当たってるぞ
で、ね、一番この中でキーとなっているのがこのハングドマンの逆位置というやつですね、
はい、
政治だとこの男を吊るされております、足からブランブランブランブランしてます、
はい、怖いですね、
あブランブランしてるのが政治なんだ、
そうです、
政治はどういう、
政治は、もう自動でそのままその場から動けない、
動けない
とかあるんですけども、あの、うん、逆位置になるともうその辺はもう自由フリーダム
だから、あれだよね、罠にかかって吊るされた人みたいになってるんだよね、あ、まあまあ、通常の状態、ね、
普通の向きだと、
そうそう、あの、うん、罠に引っかかって上 木に、
あ、そうそうそう、
足引っかけられて、だけどそれが正位置、
逆位置はあの、まあ、立ってられるので、あ、自由に動けるぜベイベイみたいな感じの動きになっております、
はい、
さあそしてですね、あの剣だけがね正位置なんですけども、まあ剣って一番、
はい、
このあちなみに4種類ありまして、そのカップ、杖、この剣、
はい、
で金か、はいはい、4種類あって剣が一番、能動的、一番動くカードなんですよ。
へ
ー、もう何振り構わず動くぜみたいな、もう熱血感ただならぬカードでございます。
要は杖はいらねえし、
杖はいらん、
ね、金もまあ基本的にはいらねえし、
非常にね非常にアグレッシブですね。さっきずっと話しててさ、めっちゃこのカードの並び通りの男だなみたいなのがまず一つありまして、
なるほど、
はい、ありがとうございます
そうですね、ただまあどうしてもね、その結果、足元が見れない時があるかもしれないなっていうのがちょっと僕のちょっとね、そうなんじゃないかなっていう、
ぐさぐさ
そうですね、先、目指したいところはあそこだ、あそこまで直進するぞっていう力はあるが、足元の小石が見えてないみたいな感じの、
なるほど、
雰囲気がちょっと感じされております、
は
い、ですね、まあ、なので、その気持ち、熱い気持ち持ったままされど周囲を見渡す軽眼ですか、
うん、
思っているとより確実に歩むことができるんじゃないかなという僕の思いがあります。ここはぜひぜひね、ちょっとその辺も、あ、そういえばあんなこと言われたな、ちょっと周り見てみるか、石があったみたいな感じのね、ちょっと体験してみていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はいですね、どうですかね、まあ、あ、 結構時間なかった
たっぷりたっぷりいただきました。
ちょうどいいところで終わったのかなという感じ、うん、じゃあまあ曲振りいっちゃいます。
はい、
はい、それでは、今回の曲紹介失礼します。レミオロメンさんで粉雪。そして今回のゲストは役者平野美咲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
はい、みほメリークリスマス。今年もね、いつもの場所でね、みほと俺が二人っきりのメリークリスマスだよ。でもなんかレイザーフラッグのメンバー来る人、
はーい、
結局5人かよ。
はい、はい、ありがとうございます。お、いつもの場所でまとまってるって言われちゃった
どこなんだろうね、
どこなんだろうね。いやでもね、みんなで楽しくクリスマスパーティー
頑張って
頑張って
これは粛々と年末を過ごすから。
ああ全然ね、大掃除ね、
うん、そうだ大掃除や、うん、そうだ、
そうだね、
そうしようそうしよう、
うん、じゃあみんな
何だろうね、
いい年末
ね。いやもうめっちゃ楽しむよ、うん、ほんと大掃除、うん、
ね。
あ、もうクリスマスもねもうい
いお処理で、はい、ということでね、楽しいね年末過ごし、過ごしましょうね
過ごしましょう、う
ん、はい、それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と北垣達弘でした。
私たちとはまた来年にお会いしましょう。せーの、
良いお年を。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。